弟兄姐妹平安。
兄弟姊妹皆さんおはようございます。
以利亚是一个伟大的先知。
エリアは偉大な預言者です。
但是他后来失败了。
けれども実は彼は後に失敗してしまいました。
他在加密山跟巴黎的先知斗法斗赢了。
彼はバールと戦って、バールの預言者と戦って勝ちました。
但是王后耶洗别仍然要杀他，他就逃了。
けれども後には同じように彼は追いかけられて、そして彼は逃げたわけです。
耶和华跟他讲，你就慢慢退出来吧。
そして、主なる神は彼に言ったわけです。そろそろ引退したらと。
主要不是你要退出来，你要高别人来接你的班。
退くだけではなく、それはその引き継ぐものを立てなさいと。
你要退下来了。
とにかく退きなさい。
让以利沙来接续你的工作。
エリシャにあなたの仕事を引き継がせなさい。
这在列王记上十九章十五节。
これは列王記の第一のその十九章の十五節に書いてあります。
于是以利亚就找以利沙。
そこでエリアはエリシャにを探しに行ったわけです。
看起来他们原来不认识。
もともと彼らは知らない者同士でした。
我们不知道以利亚的背景。
そしてまたエリアにはどのような背景バックグラウンドを持っているかはわかりません。
我们也不知道以利沙的背景。
またエリシャのバックグラウンドも私たちは知ることはできません。
我们只知道以利亚是很厉害的先知。
私たちが知るのはそれはエリアは非常に力のある預言者であるということです。
他要天降火就降火。
そして天から火を下せと言えば火は下ってくるわけです。
他要天降雨就降雨。
そして雨を降らせようと思えば雨を降らせることもできたわけです。
他有叫死人复活过。
そしてまた死人を蘇らせることもあったわけです。
他行过很多神迹。
また彼には多くのその奇跡を行うことができました。
现在神显然不要再用他了。
けれども今は神はもうもはや彼を使おうとしなくなったのです。
要他有一个人接。
引き継ぐものを。
以利沙要来接他。
エリシャという人が彼を引き継ぐことになるわけです。
你要去高以利沙。
そしてエリシャの上に油を注ぎなさい。
收以利沙做你的学生。
そしてエリシャを自分の弟子としなさい。
列王记上十九章十九节，以利亚后来碰到以利沙了。
そして列王記の第一の十九章の十九節によれば、後にエリアはそのエリシャを見つけたわけです。
以利沙正在耕田。
その時にはエリシャは畑仕事をしていました。
以利沙前面有十二对牛。
そして聖書の言葉によれば、エリシャの前にはその十二区引きの牛がいたと。
我还没有看过耕田的时候有十二只牛在前面。
畑仕事をしている時にその十二頭の牛を使うような状況を皆さんは見たことありますか？
这表示以利沙的家一定很有钱。
これはどういうことを言おうとしているかというと、エリシャは非常に金持ちであるということがわかります。大きなその広い土地を持っている。
以利亚显然知道那就是以利沙。
ですからそのエリアはすぐにそれがエリシャだと分かったわけです。
就用自己的外衣搭在他的身上。
そして自分の外套を彼にかけたとあります。
很稀奇耶。
とても不思議なことです。
我们华人说继承你的东西。
中国ではそれあなたのものをその伝承する引き継ぐっていう時には。
叫继承衣钵。
それは衣髪を継ぐっていう言葉を使います。
我把我的饭碗。
私の茶碗を。
我把我的衣服。
私の服を。
给谁？
誰にあげるのか？
谁就接我。
それをあげた人、受け取った人が私を引き継ぐことになるんだと。
这里以利亚没有带钵。
もちろんここではその鉢っていうお鉢をそのエリアは持っていなかったのですが。
他就是到以利沙那里把衣服搭在他身上。
彼は自分の外套をエリシャの上にかけたのです。
请注意，这就是说你要接我的班。
ここで分かっていただきたいんですけれども、これはあなたがこれから私を引き継ぐんだということが分かるわけです。
你要继续做我的工作。
私の仕事を続けてやりなさいと。
我把我们这里的秘密都告诉你。
私はここにあるその秘密を全部話します。
我会训练你。
その訓練します。
就是这是很荣耀的一件事。
これはとても栄光輝かしいことです。
接以利亚的班。
エリアの引き継ぐエリアを引き継ぐのです。
以利亚没有完成的事。
エリアがその試合を終えることができなかったこと、それをエリシャが完成させるのです。
很荣幸的。
それはとても栄光なものです。
那么二十节说，以利沙就离开牛，跑到以利亚那里。
そして二十節によれば、エリシャは牛を放っておいてエリアの後を追いかけていったとあります。
哦，你要我？
私を使ってくれるんですか？使いますか？
可不可以让我先跟我父母说一声再见？
そうしましたら、まず両親にさよならを言わせてください。
我只要去说一声再见。
さよならとだけ言いに行きます。
就回到你这里。
すぐに先生のところに戻ってきます。
我猜以利亚听到上帝的话的时候，就是要辞职、退休，让人来接班。
私が思うには、エリアが神様からリタイアしなさいというふうに言われたときには。
他心里多少不高兴。
おそらく彼の心の中はもやもやしていたに違いないと思うのです。
嫌我老了。
年取ったから。
你要来做了。
もうそして若い人を。
虽然是上帝的命令。
もちろんそれは神様のご命令でしたけれども。
但是心里可能不舒服。
けれども心の中ではなかなかそれを受け入れることはできなかったはずです。
谁来接我的班，我就不喜欢谁。
私のバトンをその引き継ぐものはもうとにかく嫌だと。
起码以前毛泽东好像是这样。
おそらくその昔 の, その毛沢東はそうだったというふうに聞いていますが、
我相信以利亚对以利沙还有一个不太满意的。
またエリアはもうおそらくエリシャに対してあまりそうよく思っていないところもあるのではないでしょうか。
以利亚是先知。
エリアは預言者です。
先知有个普遍的特点。
そしてまたその預言者にはとても普遍的なその特徴があります。
正義感很強。
それは正義感に非常に強いのです。
通常正义感强的人，
通常その正義感が強い人っていうのは、
都讨厌有钱的人。
それは金持ちを嫌っているという特徴があるのです。
耶稣好像也是。
イエス様もそうだったと思います。
有钱的人要进天国，
金持ちが天国に入るには、
比骆驼穿针眼还要难。
それはラクダがその針を通すことよりも難しいんだと。
就是不可能的。
要するに不可能だということです。
当然这个标准我不知道你们在座几个人能进天国了。
まあもちろんここでは皆さんはどれだけの人が天国に入れるかは私にはわからないけれども。
我猜以利亚看到以利沙有那么多的牛，那么大的田地，也不大舒服。我猜的。
私があくまでも私が思っていることですけれども、その広い畑を持っているエリシャを見た時のエリアというのは、
但是上帝要我高他，我只好高他。
おそらく同じような思いであったに違いないけれども、けれども油を注げと言われれば注ぎますと。
衣服已经披在他身上。
街灯はもうすでにエリシャの体の上にあります。
他有这个荣幸了。
そしてまたエリシャにはそのような光栄に預かったわけです。
结果这小子说，我回家跟爸爸说一声再见。
それなのにこの若造が帰ってお父さんとお母さんに、
然后就跟随你。
さよならと言ってから先生に従っていきますからと言いました。
看起来以利亚这句话就听不进去。
おそらくそのエリアにはこの言葉がなかなか耳に入れることはできなかったと思うのです。
我们中文的翻译不错，以利亚对他说：“你回去吧，我向你做了什么呢？”
そしてエリアはこのように言ったわけです。行ってきなさい。私があなたに何をしたというのかと。
这句话出现了两次。
実はこれは2箇所出てくるのです。
就是我们今天的题目。
もう1箇所は先ほど私たちが読んだ箇
所。
何をしたか。
你要我做什么？
あなた、私が何をあなたにするのか。私はあなたに何をしたか。
看起来你回去吧，可以解释说，好，你去跟他说再见。
行ってきなさいっていうのは、分かった分かった、早く行ってきなさい。
也可以是很负面的。
あるいはマイナス面で。
你回去不要再回来了。
もう行くな、もうとに、まあ行ってこい、もう帰ってくるなと。
跟耶稣招门徒的时候很像。
おそらくイエス様がその弟子を招く時と似ていると思うのです。
耶稣招一个人，有一个人说，我要回去埋葬我父母。
例えば、
他们死了。
ある弟子は私が帰って自分の両親を葬らせてくれ、もう亡くなったから。
イエス様は让死人埋葬他的死人、你跟随我、懂不懂？
けれどもイエス様は言ったわけです。死人のことも死人に任せろ、とにかく私についてきなさいと。
我们华人对这些都很难接受。
東洋人はなかなかこのことを受け入れることはできないと思うのです。
跟随主要舍弃一切。
イエス様に従うときに私たちはすべてを捨てなければなりません。
跟随主要看破红尘。
そしてまた本当にそのイエス様に従っていくときに私たちはこの世を諦めなければなりません。
好像佛教徒出家一样。
それはあたかも仏教徒が出家するかのように。
其实不是的。
けれども決してそうではないのです。
耶稣的门徒，耶稣的信徒，我们每个人。
イエスの弟子あるいはイエスの信徒私たち。
我们都应该完全的跟随主，完全的相信主。
私たちは全くでもってイエス様に従うべきなのです。
任何一个基督徒，
いかなるキリスト者は、
任何一个要成为基督徒的人，
いかなるキリスト者になろうとしている人は、
他要认定耶稣是唯一的救主，唯一的主。
まさしくイエス・キリストこそが唯一の救い主であるということを認めなければなりません。
不管你是不是传道人，
あなたは伝道者であろうとも。
不过传道人的确是专心以祈祷传道为事。
もちろん伝道者というのはしっかりと祈りし、そしてまた伝道することに励まなければなりません。
是有一点特别。
それはまた特別な職務であるかのように思います。
但我还是说。耶稣对每一个信他的人都有这样的要求。
けれども私はあえて言うわけです。すべてのキリスト者に対してイエス様はこのように呼びかけているのです。
不是不要你孝顺。
もちろん親孝行するなと言っているわけではありません。
也不是要你辞去一切的工作。
あるいはすべての仕事を捨ててこいと言っているわけでもありません。
但是你要认识上帝有多大的权柄。
けれどもあくまでも神様はどれだけ大いなる力を持っているのかを知らなければならないのです。
他要有些人是撇弃一切来跟随他。
そしてまたすべてのものを置いて捨てて従わなければならない時もあるのです。
你要对上帝的权威和慈爱有极大的肯定。
あくまでも神様の権威そしてまたその慈愛に対して私たちはしっかりと肯定しなければならないのです。
你有一种认识。
また認識を持つのです。
就是耶稣基督不是我的朋友而已。
それは決してイエス様は私の友達であるだけではないのです。
教会不是一群友善的人在一起吃饭而已。
また教会というのは仲良しが集まってご飯を食べる場所だっていうわけでもないのです。
每一个基督徒，每一个教会，
すべてのキリスト者、すべての教会というのは，
都会看到耶稣是唯一的救主，唯一的主。
必ず主イエスキリストこそが唯一の救い主であるということを見出さなければならないのです。
而且我们把耶稣的一切看成最重要的。
また私たちはイエス様のすべてを自分にとっては最も大事だというふうに見るのです。
耶稣比衣食住行更重要。
私たちの衣食住よりもイエス様の方がはるかに大事なのです。
耶稣比我们的生命更重要。
私たちの命よりもはるかにイエス様の方が大事なのです。
要成为基督徒，一定要有这样的看见。
ですからキリスト者になりたいと思うならばこのような覚悟がなければならないのです。
不仅耶稣说让死人埋葬他的死人，你跟随我吧。
死人のことは死人に任せなさいとだけではなく、そしてまたついてきなさいとだけでなく、
耶稣在路加福音里讲过一句话。
イエス様はルカの福音書の中でこのような言葉を言い残しています。
人到我这里来，
人が私のところに来るときは、
如果不恨自己的父母、兄弟、姐妹、儿女和自己的生命，不要来。
もし自分の両親、自分の兄弟、自分の子供を恨むことができないならば、捨てることができないならば、来るなと。
我们中文圣经不敢这样翻。
もちろん中国語聖書ではこのようには訳してはいないけれども。
就翻成人要做我的门徒。
人が私の弟子となりたいならば。
必须爱我胜过爱父母。
自分の親を愛するよりも私を愛さなければならない。
意思都差不多了。
同じような意味です。
但是耶稣为了要表明这个爱神和爱人的不一样，
けれどもイエス様はあくまでも神を愛することと人を愛することの違いを説明をしようとしています。
耶稣用了最重的一句话。
イエス様は最も厳しい口調でもって。
就是不管你多么孝顺，
どれだけあなたが親孝行であろうとも，
多么爱你的父母和儿女，
自分の両親やまた自分の子供を愛していようとも，
和你的配偶，
あなたの配偶者を愛していようとも，
你应当爱他们，
もちろん彼らを愛するべき，
丈夫应当爱妻子，
夫は妻を愛するものだ，
应当孝顺父母，
また自分の両親に従うものだ，
我们应当爱父母，
私たちもまた両親を愛するべきだ，
我们应当爱我们的子女，
また子供を愛するべきだ，
但是。爱他们的爱跟上帝的爱相比，
けれども彼らを愛するその愛と神様を愛する愛と私たちを比べてはいけないのです。
我只能全心全意的爱神。
私は全心全意でもって神を愛するのです。
我爱神强烈到一个地步。
私はこれほどまでに神様を愛している。
我爱我的父母好像是恨他们一样。
私は神様を愛しているがゆえにあたかも自分の両親を恨んでいるかのように。
戴德森是一个很孝顺的人。
ハドソン・テイラーはとても、その親孝行の人でした。
他离开他母亲到中国来的时候，
そして自分の母のそのお母さんの親元を離れて中国に行きました。
他说他在船上听到他妈妈的哭。
そして彼は自分のその船に乗った時にお母さんの泣き声を聞いたと。
舍不得。
そして本当に心がいたたまれなかったと。
他和他妈妈都爱主。
そしてまたご両そのお母さんも同じように主を愛している方でした。
妈妈鼓励他做这个宣教士。
そしてまた宣教師になりなさいと自分は小さい頃から励まされていたから。
但是有感情。
けれどももちろんその中には親子の愛があります。
所以会哭。
ですから涙が出ます。
现在这个以利沙跟父母亲的嘴说再见，哎，离家嘞。
ですからエリシャも自分の家を離れるわけですから自分の両親にさよならを言いたいわけです。
伊利亚听到就说：“你回去。”
それなのにエリアは帰れ。
我向你做了什么？
私はあなたに何をしたっていうのか。
好像伊利亚是非常要求严格的。
あたかもエリアは非常にその厳しく彼に対して要求していたかのように思います。
你做我的学生，一定要百分之百的听我。
私の弟子となりたいならば 100% 私の言うことを聞け。
伊利亚这样说，伊利沙也听话，回去宰了一堆牛，然后就来请大家吃。
でエリアはエリシャもそのように言われて、そしてそのように従って、そして一区引きの牛を取ってそれを殺し、みんなに食べさせたのです。
他说了再见以后，让大家吃饱了以后，就起身跟随伊利亚服侍他。
そして別れを告げてから彼それから彼は立ってエリアについて行って彼に仕えたとあります。
我认为伊利亚跟伊利沙第一次见面并不很好。
私が思うにはエリアとエリシャの初対面のその感覚はあまり良くなかったと思います。
伊利亚好像生气了。
エリアはあたかも怒っていたかのように思います。
也许再说一遍，伊利亚似乎是嫌伊利沙太少爷了。
もしかしてエリアから見ればエリシャは非常にそのお坊ちゃまのように見えたかもしれません。
六根不净。
そしてまた本当になかなかこう気に入らなかったわけです。
还会想家。
しかも本当にまた自分も大きくなっているにもかかわらず。
可能是这样。
おそらく自分のお父さんお母さんから離れられない。
然后这一对师徒在圣经里就再没有记载他们如何生活在一起。
で実は聖書の中ではそれからこの先生と弟子がどのような生活をしていたかは書いていないのです。
伊利亚要伊利沙跟随他以后。
エリアはエリシャに対して自分に従ってきなさいついてきなさいと言ってから。
发生好几件大事。
大きなたくさんのその大きな出来事がありました。
以色列跟亚兰打了两次仗。
イスラエルがアラムと2回のその戦いをしました。
王亚哈拿走了拿伯的葡萄园。
そしてまたそのアハブ王っていうのがそのブドウ園を奪い取ったわけです。
亚哈父子后来都分别死掉了。
そしてまたアハブ王はその後に親子は共に死んだのです。
在这些重要的事情里面。
これらのその出来事の中で。
圣经都没有提以利亚如何做这些事，或者是帮助他的。学生做这些事。
聖書の中においてはエリアがいかにして自分の弟子であるエリシャにどのように導いたかは全く書いていないのです。
我们多少知道一点，耶稣和门徒在一起是怎么样？
イエス様が弟子たちとどのような生活をしていたか、私たちは少なくともちょっとは分かっているのです。
保罗跟提摩太在一起怎么样？
またパウロとテモテが一緒にいた時も分かっています。
摩西怎么对他的学生？
そしてまたモーセは自分の弟子であるヨシュアに対してどのようなことをしたのかも。分かります。
但是我们没有看到以利亚怎么教以利沙。
けれどもエリアがどのようにしてエリシャに対して教えていたかは分かりません。
我只能推测了。
私は単に推測しかできないけれども、
第一个印象太差了。
まずそれは初対面の第一印象が悪かった。
但神要我膏你，不得不膏你。
とにかく神様が使いなさいと言うから、だから油を注いだから。
但我实在不想教你。
本当は何も教えたくないのに。
你心智不坚定。
だって君はあまり志が良くないから。
我不知道他们在一起多久。
彼らのその生活はどれだけ長かったかは分かりません。
可能十年吧，甚至更长。
10年でしょうか、あるいはさらに長かったでしょうか。
以利亚就是没有怎么教以利沙。
まあおそらくエリアはあまりエリシャに対していろんなことを教えていなかったと思います。
可能以利沙是犯错了。
もしかしてエリシャは何か間違いを起こしたかもしれません。
可能以利亚要他跟随的时候，他应该更坚决一点。
おそらくエリアがもしかして このように求めていたかもしれない。ついてきなさいと言われた時にしっかりとすぐについてきてほしかったのです。
可能这是一个错误。
おそらくこれは間違いであったかもしれません。
可能这是一个很重要的错误。
これももしかしてとても重要な間違いであったかもしれません。
各位不是可能，一定你一生当中犯过很严重的错误。
もしかして皆さんはこれまでにとても大きな過ちを犯したかもしれません。
那也许叫你的亲人、你所爱的人不想理你了。
もしかしてあなたの周りの人が、その親族や友人からあなたを見捨てられるようなことがあったかもしれません。
各位，我们可能犯了很多错误，不想来教会， 上帝好像也不理我们了。
例えば私たちは大きな罪を犯した、教会にも行きたくない、神様からもう私たちは相手されていないと思う時もあります。
你可能一生信靠耶稣，信得不太好。
あるいは生涯かけてイエス様を信じているにもかかわらずあまり良くなかったと。
有可能你一生服侍主，服侍的好像不太好。
あるいはイエス様に対して奉仕してきたけれどもしっかりとやれなかった。
我们这一生可能因为讲错了什么话，做错了什么事。有一个很大的遗憾。
あるいはこれまでの人生の中で何か間違った言葉をかけたがゆえに私たちは大きな遺憾が残っている時もあるのです。
到列王记下第二章的时候，以利亚跟以利沙的关系好像再不能和好了。
列王記の第二になるとエリアとエリシャの関係はなかなか修復ができないということを見受けることができます。
列王記下二章一节说耶和华要接以利亚升天的时候，
列王記第二の二章の一節によれば主がエリアを竜巻に乗せてその連れて行こうとした時に、
以利亚以利沙从吉甲前往，
そしてエリアとエリシャはそのギルガルから出て行ったとあります。
以利亚是没有经过死亡的。
実はエリアは死を経験しなかった人です。
他没有死就被接到上帝那里去。
彼は死を得ずにそれは神様のところに連れて行かれたという記載があります。
非常稀奇。
とても不思議なことです。
圣经上说耶和华要用旋风接以利亚升天。
御言葉によれば主がエリアを竜巻に乗せて天に上げられるとあります。
我看圣经里大概除了在用在耶稣升天以外。没有这样讲过任何一个人。
天に上げられるというのはイエス様に用いられた言葉のほかにエリアしかいなかったと思うのです。
耶和华要用风把以利亚接到天上去。
主がエリアを竜巻に乗せて天に上げられます。
以利亚在地上的时间已经不超过二十四小时了。
おそらくエリアはこの地上においての時間はおそらく24時間も残っていなかったでしょう。
以利亚在哪里要升天呢？
エリアは一体どこでその天に上げられるのでしょうか？
我们不知道，反正他要离开他现在住的地方吉甲。
それを知る術はないけれども、とにかくその彼は自分が住んでいるギルガルというところから出ていかなければならなかったのです。エリアは行きます。
要离开世界了。
そしてこの世から離れていきます。
伊丽莎跟着他。
エリシャは ついていきます。
对伊利亚而言，
エリアにとっては。
好像是跟屁虫。
それは本当にひっつき虫みたいな感じで。
不喜欢。
もう本当になかなかついてきてほしくなかったので。
列王记下二章二节，以利亚对以利沙说：“耶和华差我去伯特利，你可以在这里等候。”
二章の二節によれば、エリアはエリシャにここに留まっていなさい。主が私をベテルに使わされたからと言ったのです。
这是明显的说谎。
これは明らかな嘘なのです。
徒弟啊，你在这里等。
弟子よ、ここで待っていなさい。
耶和华要我去伯特利。
弟子は私をベテルに使わそうとしている。お前はここにとどまっていろ。
他的意思是不是说，我去办一点事，回来跟你在一起。
これはこういうふうに言い換えることもできるのです。ちょっとそこの辺まで私はその用事を済ませてくるから、お前はここに待っていろ。
他要甩掉以利沙。
何とか追っ払おうとしたかもしれないのです。
他被接升天，希望是一个愉快的被接升天。
自分が天に上げられるときにはそれは喜ばしくて、そしてまた楽しいものであってほしいと思っていたのでしょうか。
要愉快，以利沙不要在眼前。
ですからその自分が楽しくなりたいと思うならば、それはエリシャは邪魔であったから。
你在这里等，我要去伯特利了。
ここにとどまっていなさい。私はベテルに行ってくるから。
我再说，可能这对师徒第一面的见面就不愉快。
もう一度言いますけれども、おそらく彼らの初対面はあまりにもひどかったからでしょうか。
以后的日子，两个人都。以利沙想尽办法，好像以利亚还是要甩掉他。
で、それからの日々っていうのは、おそらくエリシャは何とか取り繕ろうとしていたかもしれないけれども、なかなか受け入れてもらえなかったかもしれません。
徒弟啊，我要走了，你在这里等。
弟子よ、私はもう行くから、ここに、お前はここにとどまっていなさい。
各位，上帝跟你讲说，你不要来教会了，你做得太糟糕了。
皆さん、もし神様があなたに、もうお前は来るな、あまりにもよくやっていないから教会にはもう来るなとおっしゃっている。
魔鬼跟你讲，我在教会犯了这么多错误，我不要再来了。
そしてまたあなたは悪魔からそのそそのかされて、とにかくたくさんの悪いことをしたからもう教会には行けないというふうに思うかもしれません。
千万不要。
そのような言葉があったとしても、
你对上帝的信心要有一个。到一个地步，
必ず神様に対してはしっかりとした信仰を持ってください。
当耶稣不要你的时候，
たとえイエス様がお前はいらないと言われたとしても、
或者你觉得你已经得罪上帝太多了、
あるいは自分自身でも神様に対して罪を犯しているのがあまりにもひどすぎると思っていたとしても、
上帝不要我了、
もうとにかく神様は私を受け入れてくださらない。
拒绝这种思想。
そのような考え方は頭の中から離させなさい。
我们要死心塌地的跟随信靠耶稣。
何を言われてもしっかりとイエス様についていきましょう。
就算你不理我，
たとえイエス様が私を相手してくれないとしても、
我还是要抓住你。
それでも私はしっかりとイエス様あなたを捕まえていたいのです。
我在这里都讲过这一类的话。
私は何度も皆さんにこのような言葉をかけてきました。
耶稣自己也讲过 好多次。
イエス様もまた御言葉を通して何度も何度も私たちにこのように言っています。
有一个人半夜三更到他朋友家。
ある人が夜中に自分の、その友達の家に行って。
你想一想，如果半夜三更我来敲你家的门。
夜中ですよ。考えてみてください。もし私が夜中に皆さんのところにピンポンをしに行ったとします。
老张啊。
で、張さん。
我家来了客人，
そして
没有东西吃，借我两个饼好不好？
で、お客さんが来たから、我が家に来たから、ちょっと食べさせるものがないから、ちょっとお菓子、何かちょっとこう恵んでくれないかと。
今天我到你家，晚上两点钟。
今晩の夜中の2時に行きます。
借我两个饼。
クッキーを2枚貸してくれ。
里面的人说：“你没有看到现在几点啊？”
おそらく皆さん一体今何時だと思っている？
你的朋友来了，跟我有什么关系啊？
君の友達が来たとしても俺とは何の関係もないだろう。とにかくドアは開けない。
各位，我再说，今天晚上两点钟，我到你家按铃，说我要两个饼。
もし今晩私は皆さんのところに行って、
你会觉得这个牧师很奇怪吧？
おそらく皆さんはもう本当に先生おかしいんじゃないというふうに思うでしょう。
耶稣讲这是什么意思？
けれどもイエス様はどのような意味でもってこれを話されたのでしょうか？
不恰当的时间，不恰当的问题。
で、良くない時にその適切でない時に適切でない問題を問いかけたのです。
我不借你。
私は貸したくない。
可是因为他情辞迫切的直求。
けれども切にそれ口を酸っぱくして願っていたから。
门外的人就一直叫。
ドアの外にいる人はずっと叫んでいます。
我猜那个时候整个村子都被叫醒了。
おそらくその時はその村中の人たちはもうみんな起きてしまったのではないかと思います。
恐怕狗也在叫。
おそらく犬も一緒になって吠えていたかもしれません。
大家都听到。
で、すべての人の耳に届いたわけです。
请你借我两个饼。
二枚のパンを貸してくれ。
听到人家说我不借。
そしてもう貸したくない。
拜托了。
お願い。
我不借。
貸したくない。
拜托了。
お願い。
我不借。
貸したくない。
十几次、二十几次。
20回登ったでしょうか？
恐怕村里面有人会说了。
もしかして村中の中から？
哎呀，我借你两个，不要让我睡不着觉。
うちから二枚持ってけ、とにかく寝かせてくれという他の人が言ったかもしれません。
各位继续的向上帝喊。
皆さん続けて神様に叫び続けてください。
不好意思。
本当にもう遠慮しないでください。
哪里有半夜三更来敲上帝的门的？
そしてこう夜中に神様のところのドアを叩きに行く。
只因他情辞迫切的直求。
そして本当にしっかりと心から願い求めていたから。
任何时候、任何状况。
いかなる時であっても、いかなる状況であっても。
得罪了上帝。
神様に罪を犯したとしても。
你远离了上帝。
神様から遠く離れたとしても。
凡我父所赐给我的人，必到我这里来。
けれども実は父が私に与えてくれたものは必ず私のところに来るとイエス様はおっしゃっています。
到我这里来的，我总不丢弃他。
私のところに来たものは私は決して捨てません。
我们总是到主面前。
ですからいかなる時であっても私たちはイエス様のところに行くのです。
因为除他以外别无拯救。
なぜならばイエス様の他には何一つ救いがないからです。
除他以外别无真神。
また本当にイエス様の他には何一つ誠の神はいないからです。
除他以外别无盼望。
また神様の他にはいかなるその望みもないからです。
我蒙了极大的恩典，才能到上帝面前。
私たちはこれだけ素晴らしい恵みに預かって神様のところに来ることができたのです。
我糊涂又远离他了。
それなのに私は愚かになって私は神様から離れてしまいました。
哎呀，我不配啊！
私は本当に取るに足らないものだ。
哎呀，神不会爱我。
価値がないか、神様はもう私を愛してくださらないから。
记得浪子。
けれども皆さん報道息子のことを覚え出してください。
我要跟爸爸讲，我不配做你的儿子。
私は自分の父に、私はあなたの息子になることはできないと言います。
但是我快要饿死了。
けれども私はお腹がもう本当に腹ペコだ。
我来这里求你。
だから私は本当にお願い。
让我做你的工人吧。
あなたの働き人で、あ、いいから使用人でいいから私を受け入れてくれ。
各位，不管你远离神多久，
どれだけ神様から離れたとしても、
你犯了多少错误，
どれだけの罪を犯してきたとしても、
死皮赖脸的来信耶稣吧。
ずずしくイエス様のところに来てください。
伊丽莎以前犯了错误，
エリシャがこれまでに罪を犯してきました。
以至于看起来伊利亚不喜欢他。
ですからもしかしてそれでもってエリアから気に入られていないかもしれません。
耶和华要我去伯特利，你在这里等吧。
ベテルにその行きなさいと主から言われているから、お前はここに留まっていなさい。
啊，遵命遵命，师父我听。
で先生、わかりました、わかりました、留まります。
这种命令不要听。
このような命令は決して聞き入れないでください。
上帝如果说你不要不必去教会了，你去我也不要。
もし神様がたとえ神様がもう教会に来るなとおっしゃったとしても教会に来てください。
你女朋友、你男朋友、你丈夫、你妻子、你父母、你儿女这样说，也许要听。
恋人やあるいはその自分の両親あるいは自分の夫そしてまた妻そして子供から言われたら聞かなければならないかもしれません。
唯有上帝说这话的时候，
けれども神様がこのようなことを言った時だけは、
你仍然要跟随他，
それでもずずしく神様についてください。ずずしくイエス様に従っていってください。
因为离了他我们什么都没有。
なぜならばイエス様から離れたら私たちは何一つできないからです。
徒弟，你留在这里。
弟子よ、お前はここに留まっていなさい。
伊丽莎说：“我指着神起誓。”
けれどもイエリシャはこういうふうに言ったわけです。私は主に誓って言います。
我绝不离开你。
私は決して先生あなたから離れません。
到了伯特利二章三节。
二章の三節。
住伯特利的先知门徒出来见伊丽莎，对他说。耶和华今日要接你的师父离开你，你知道不知道？他说：“我知道，你们不要作声。”
するとベテルの預言者の友柄がエリシャのところに出てきて彼に言った。今日主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか？エリシャは私も知っているが黙っていてくださいと答えた。
这些人应该也是以利亚的学生。
この人たちもおそらくエリアのその弟子であったでしょう。
或者是类似的同学。
あるいはその、その同級生であったのでしょうか。
他们说的很客气。
彼らは非常に丁寧な言葉でもって。
耶和华今日要接你的师父。
今日主があなたの主人をあなたから取り上げられる。
好像他们要提醒，接你的师父是要离开你。
あたかもそのエリシャにこのように言おうとしていたのです。あなたから取り上げるというのはそれは主人があなたから離れるという意味をしているのです。
あ、イリサ、
エリシャよ、
我们都看到师父不喜欢你。
私たちかもうみんな分かっているよ。先生はお前を気に入っていないんだ。
你让他回天家的这条路
だから
走得舒服一点吧。
天に登られる時には本当に心置きなく見送ってやれや。
你的错误已经不能挽回了。
そしてもうお前のその間違いはもうおそらくお許してもらえない。
我知道，
エリシャは私も知っていますと言います。
我知道他要走了。
先生が行かれるの私は知っています。
你们不要管。
けれどもほっといてくれ。
他们到了耶利哥，
そしてまたエリコに行き、
耶利哥的门徒说同样的话。
エリコのそのそこにいた弟子たちも同じような言葉をかけました。
哎呀，不要烦你的师父了。
もうこれ以上先生を困らせるな。
不要浪费精力了。
そしてもう自分の精力も費やすな。
人家不喜欢你。
とにかく気に入られていないんだお前は。
各位，上帝如果对你说我不喜欢你，
もし神様があなたに対して私はあなたのこと気に入ってないもういらないとおっしゃったとしても。
继续求他。
それでも願い続けてください。
有一个迦南妇人跟在耶稣后面。
あるカナの夫人がイエス様の後ろについて行った時に。
耶稣可怜我。
イエス様私を憐れんでください。
我女儿被鬼附得好厉害。
私の娘はその悪霊に取り憑かれて非常に悪い状況なんだ。
请你医治。
どうか彼女を癒してください。
耶稣不理他。
けれどもイエス様は彼女を相手にしなかったのです。
后来终于吵得太厉害了，耶稣说了一句话。
後に最後には本当に彼女はずっと願い続けて最後にはイエス様がこのような言葉を言いました。
你要我医好你的女儿？
もしあなたのその娘をその癒せって言うならば。
不要拿饼丢给狗吃，你是狗，你知不知道？
それは決してそのパンを犬にも与えるなというようなもので、おそらく彼女のお前は あなたはその犬なんだと言っているようなものです。
各位、イエス不理你了。
イエス様があなたを相手にしない。
イエス叫你是狗了。
そしてまたあなたのことをイエス様は犬呼ばわりしています。
你怎么办？
皆さんはどうしますか？
吐一口痰到耶稣脸上。
そこであなたは唾を、そのイエス様の顔にかけますか？
咒诅上帝，然后死掉吧，像约伯的太太说的。
そしてまた本当に約伯のその奥さんが言った言葉と同じように、神様を呪って、そしてまた地獄に落ちればいいのです。
你不帮我就算了。
もう本当に助けてくださらないんだったらもうそれでいいのに。干嘛
还敢叫我狗啊？
それなのに私を犬呼ばわりするなんて。
侮辱我。
私を侮辱しているのではないか。
你知道那女人说什么？
けれども皆さんわかりますか？あのご婦人は何を言ったのか？
耶稣说你是狗。
イエス様からはあたかも犬呼ばわり言われました。
不好拿儿女的饼给狗吃。
ですから私は自分の子供のパンをお前にやることはやるわけにはいかない。
那个女人说主啊是的。
けれどもその婦人は言ったのです。主よそうです。
主啊不错。
確かに間違いありません。
我是狗。
私は犬です。
但是狗也吃桌上掉下来的渣渣。
けれども犬でさえもその落ちたパンくずを拾うこともできるのではないでしょうか。
了不起的信心。
素晴らしい信仰ではないでしょうか。
イリア不是神。
エリアは決して神ではないのです。
但是神有丰富的圣灵在他身上。
けれども神様から豊かな聖霊が彼の上に与えられています。
イリサ跟随他这么多年。
そしてエリシャはそのエリアに何年もついていきます。
因为初次见面的一点点表现不好。
たったその初対面の時にあまり良くなかったがゆえに、
イリア一直不理他。
エリアからは気に入られていなかったのでしょうか。
灰心。
けれども皆さん気落ちしないでください。
总是继续到主的面前来。
続けてイエス様のところに来てください。憐れみをみんなでそのお願いしていきましょう。
他们从吉甲到伯特利。
そしてまた彼らはベテルに行って。
从伯特利到耶利哥。
そしてベテルからそしてエリコに行き。
从耶利哥到约旦河。
そしてまたエリコからはそのヨルダン川に行き。
每到一个地方。
すべて至るところに行って。
都有人来劝以利沙。
そこでは必ずエリシャにこのように勧める人が出てくるのです。
你老师不喜欢你了。
先生はもうとにかくお前のこと気に入っていないから。
你就不要再烦他了。
もうこれ以上先生は煩わすな。
自找屈辱。
もう本当にあまりにも自分でもそれ面白くないじゃないか。
伊丽莎的回答都是一样。
けれどもエリシャは同じ言葉でもって返していたのです。
你休想再甩掉我。
もう本当にこれ以上私を追い払うなんて思わないでください。
到了约旦河。
そしてヨルダン川に行き。
以利亚继续走过去。
エリアは続けて歩きました。
二章八节，以利亚将自己的外衣卷起来，用以打水，水就左右分开，二人走干地而过。
二章の八節によれば、エリアは自分の外套を取り、それを丸めて水を打った。すると水は両側に分かれた。それで二人は乾いた地の上を渡った。
走过去了。
渡ったのです。
以利亚说：“哎呀，徒弟啊！”
そして渡り終わると、エリアはエリシャにこう言ったのです。弟子よ。
你胜利了。
お前の勝ちだ。
你要我为你做什么？
私はあなたのために何をしようか。
做什么？
何をしようか。
为你做什么？
あなたのために何をしようか。
要我为你做什么？
私はあなたのために何をしようか。
各位，当神、当有权势的人给你一个 offer， 你要什么？
神様もしくは何らかの権力を持っている人がオファーからがあったときにあなたは何を注文しますか？
ソロモン非常知道要什么。
ソロモンは自分が求めるべきものをしっかりと分かっていた。
ソロモン向神要的让神好高兴。
そしてまたソロモンが神様に対して求めたものはそれは神様を喜ばせるものでもあったのです。
希罗底不知道要什么。
そしてまたヘロデは何を求めたらいいか分かりませんでした。
他要施洗约翰的头。
そして彼はバプテスマヨハネの頭が欲しいと言ったわけです。
当ボアズ对路德说你要什么的时候。
そしてまたそのボアズがそのルツに行ったときに。
你半夜三更跑到我的床上来，你要什么？
そしてその夜中三時に私のとこに入ってきて一体何をしてほしいんだと。
路德也非常会求。
そしてまたルツもまた求めることが上手でした。
我要你用衣襟遮盖我。
そしてまたあなたのその衣でもって私を覆い隠してほしいと。
直接话说就是我要你娶我。
どういうことであるかというとそれはとにかく私を娶ってほしいという意味なのです。
各位姐妹，我不是鼓励你做这种事。
もちろん姉妹の皆さんにこのようにしなさいというふうに勧めているわけではありません。
你不要半夜三更跑到男人的床上。
夜中三時にそしてその男性のところに行くことは絶対やめてください。
但我说这话只是我们都有机会。蒙大恩。
私が何が言いたいかというと、実は私たちにはその大きな恵みに預かるチャンスがいつでもあるということなのです。
我们把我们的需要告诉那厚赐百物给人享受，也不斥责人的主。
すべてのものを人々に与え、そしてまた決して責めたりなさらないその神様に私たちの必要を申し上げるのです。
神说你们要大大的张口，我就充满你们。
神様はおっしゃっています。大きな口を開いて、そうすれば満たしてあげようと。
各位在中秋节的时候，
皆さんは中秋名月のその時に、
在一个漂亮的花园里面，
そしてまた綺麗な花園で。
你跟你的男朋友在散步。
例えば自分の彼氏と一緒に散歩しているとしましょう。
你们交往很久。
で長くそしてこう付き合っています。
很适合。
でそしてまた本当に二人はとても似合っています。
男孩子总没有什么表示。
それなのになかなかその彼の方から何も言われてこないから。
女生也很急。
またその彼女の方もあなたもまた。
你怎么不会求婚呢？
焦っています。どうしてプロポーズしてくれないのかと。
那个中秋节月色很美。
そしてまた中秋名月のとても綺麗な月の下で。
花园很ロマンティック。
そしてまたロマンチックなその公園で。
男孩子跟女孩子讲，有一件事你一定要答应我。
そして、彼氏が口を開くわけです。これから言うこと必ず聞いてくれと。とても大事だから。
如果我没有得到你答应，我活不下去的。
もしその、許しがなければ、もうこれ以上生きることはできないと言います。
女孩子很高兴。
おそらく彼女は喜ぶでしょう。
这个呆瓜今天居然开窍了。
もう本当にこのアホはちゃんともう分かってくれたんだねと。
好，你要什么？
そしてじゃあ何が欲しいんだ？
你的原子笔给我好不好？
ボールペンちょっと貸してくれないか。
你要大大张口，我就充满你。
ですから大きな口を開けるならば必ず満たしてあげます。
主啊，我是幼童。
主よ、私は子供です。
我如何能管理这么多的百姓？
私はその民たちを管理することはできない。
求你赐我智慧，好管理你的百姓。
どうかこの民たちを私が治めることができるように知恵を与えてくれ。
这是所罗门所求的。
これはソロモンが求めるものでした。
现在以利亚终于被以利沙感动了。
そしてエリアはやっとそのエリシャによって心が動かされて。
你要什么？
あなたは何が欲しいのか。
你会向一个属灵伟人要什么？
皆さんは霊的なその偉人に対してどのようなものを求められますか？
你长辈或者父亲、母亲。过世了，你要他给你什么？
例えば年配者あるいは自分の両親が亡くなる前に、あなたは何を与えてほしいと思いますか？
一个有钱人在死前说：“你要什么，我给你。”
金持ちがその死ぬ直前に欲しいものは言ってくれあげるからと言います。
一个伟大的先知要到神那里去了，你要向他求什么？
偉大な預言者がやがて神のところに帰られるわけですから、その時にあなたはその彼に何を求められますか？
那支原子笔。
あのボールペン一本だけでいいのでしょうか？
那只面那那那一包面子。
あるいはあのパンだけでよかったのでしょうか？
你的旧袜子。
あるいはその古い履き古した靴下で結構です。
一个了不起的先知要走了。
とても偉い預言者がもうその場を離れるわけです。
你向他要什么？
皆さんは何を求めますか？
我们台湾出过有一些有病态的人。
台湾では実はこのような病的な人が 何もいたんですが。
一个人心爱的人死了。
例えば自分の愛する人が亡くなるときに。
他把尸体放在家里，放很长的时间。
その亡きがらを自分の家にずっと置きっぱなしにしたのです。
可能是他妈妈，可能是他丈夫。
もしかしてそれは自分の母であったり、あるいは自分の夫であったりかもしれません。
把尸体放在家里。
そして亡くなったその体をそのままにしていたのです。
各位，我们。从神那里要得什么？
皆さんは神様のところから何を受け入れたいのでしょうか？
我们从教会要得到什么？
教会から私たちは何を受け入れようとしているのでしょうか？
我们要那些物质的东西。
物質的なものを私たちは求めます。
我们要死人的尸体吗？
また私たちが欲しがろうとしているのは亡きがらなのでしょうか？
不知道多少家庭因为父母的遗产纷争。
どれだけの家庭の中でその自分のその親のその残したその遺産でもってその分裂してしまったのか。
大概我们最重要的就是想要这个。
もしかして私たちが最も欲しいのは財産なのではないでしょうか。
哦，伊丽莎好会求啊。
けれどもエリシャはしっかりとしたものを求めることができたのです。
我们中文圣经翻的不妥。
で、実は中国語聖書はあまりうまくその訳していません。
第二章九节，伊丽莎说：“愿感动你的灵加倍感动我。”
2章の9節の後半ではあなたの霊 の、その中国語ですとあなたに感動を与えたその霊が私に倍以上に感動を与えてくれるようにと訳しています。
其实原文是愿你的灵加倍感动我。
実は日本語の方が忠実であってあなたの霊の2つの分け前が私のものになりますようにという意味です。
我不必要你的金钱。
先生からはお金は私はもらいたくありません。
我不要你的身体。
あなたの体も必要ありません。
我不要你的房子。
先生の家も私はいりません。
我要你的灵。
私はあなたの霊が欲
しい。用中国话来讲。
中国語で言うならば。
我要你的命。
あなたの命が欲しいんです。
灵或者灵魂这个字有的时候是生命的意思。
霊もしくは霊魂というのは実は時にはそれは命というふうに言い換えることもできるのです。
我自己想。
私は考えたのです。
如果我是以利亚。
もし私がエリアであるならば。
我要死了，要被主接去了。
自分が死ぬ前に主のところに帰るときに。
我能留下什么给我的弟兄姐妹或家人或者是任何人？
私は自分の家族あるいは兄弟姉妹たちにいかなる人たちに私は一体何を残すことができるのか。
很多时候我们留不下什么好东西。
実は時には私たちは 何一ついいものを残すことさえできないでいるのです。
很多时候我们留在这个世界上最好的就是我们死掉了。
実は私たちが残して一番いいものはもしかしてそれは自分が死ぬことだ、消えることだ。
很多坟墓上有 RIP 这个字。
そしてまたあの多くの、そのお墓の上には RIP っていう言葉があります。
RIP 就是 Rest in Peace。
Rest in Peace。
意思应该是这个人死了平平安安的死。
安らかに眠れっていう意味です。
但是很多时候这个人平平安安的死了。
けれども時には平安のうちにその人は亡くなったのに。
他身边的人就 rest in peace。
そしてその実は周りの人たちが rest in peace の中にこうその部屋のうちにその人たちは周りの人たちの方がそのような思いがあるわけです。
我讲这么多就是伊丽莎要搬回一城。
とにかく私は何が言いたいかというとそのエリシャはそのような言葉を言ったのです。
他要从他师父那里得到最好的。
実は自分の先生のところから最もいいものを手に入れようとしたのです。
我要你的灵感动我。
あなたの霊、あなたに感動を与えたその霊でもって私も感動を覚えたいんだと。
我们给子孙、给别人留下很多钱、这不一定是坏事。
もちろん私たちは自分の子供や孫たちに多くのお金、財産を残すのはそれは決して悪いことではありません。
但是如果我们能把那丰富的上帝的灵、上帝的话、上帝的道加倍的给我们儿女、那多么有福。
けれどもどうでしょうか。もし私たちは神様の霊、神様の恵み、そしてまた御言葉を倍以上に自分の子供たちに残すことができるならば、もっと素晴らしいことではないでしょうか。
不是行神迹的能力。
決してそれは奇跡を行うような力ではありません。
不是能责备人的能力。
また人を責めるような言葉をでもありません。
是全盘圣灵的生命。
それは
求你给我。
あなたに与えられているその聖霊の力を全部私に与えてください。
这里没有讲伊利亚很高兴，但是我想伊利亚是非常高兴。
ここではエリアがそれを聞いて喜んだとは書いてないけれども、けれどもおそらくエリアは喜んだに違いないと私は思うのです。
你怎么会求这个？谁教你的？
もう本当にお前は一体誰からそういうふうに教わったんだ？
你求很难得。
本当になかなかそのあなたはすごいものを求めるではないか。
我被接去离开你的时候，你若看见我，就必得着。不然就得不着了。
難しい注文をする。しかしもし私があなたのところから取り去られるとき、あなたが私を見ることができるならば、そのことがあなたに叶えられよう。できないならそうはならない。
十一节，他们走着说话，忽然有火车火马将二人隔开，以利亚就趁旋风升天去了。我们就不翻日文了。
十一節ですけれども、それはあえて言いませんけれども、ご覧になってください。
火车火马。
ここには火の戦車、火の馬とあります。
各位大家看过这个电影，就是奥林匹克 短跑选手 Eric Liddell 他的传。
で、炎のランナーという、その。
英文是 The Chariot of Fire， 就这里出来的。
で、実は、その英語のその原文は火の戦車という言葉を使っているので、ここから取ったものなのです。
你要看见。
あなたは見るであろう。
イリア、イリサ看见了就说我父啊我父啊以色列的战车马兵啊。
そしてエリシャはそれを見て我が父我が父イスラエルの戦車と騎兵たちと叫んだのです。
イリサ把自己的衣服撕成两片。
そこでエリシャは自分の服を二枚に引き裂きました。
不知道什么时候。
それは一体どの時かわかりません。
イリア上升的时候。
それはエリアが引き上げられた時に
不知道是刚刚上升还是上升一段时间
引き上げられた直前なのか引き上げられたしばらく経ってからなのか
天上掉下来一件东西
それは天から一枚のものが落ちてきました
就是以利沙的以利亚的外衣
それはエリアのその外套でした
他继承了他的衣钵
それはそこで衣髪っていうものをエリシャは引き継ぐことができたのです
我们承继了前人的很多衣钵。
私たちも実はこれまでに自分たちの先輩から多くのものを私たちは引き継いでいます。
愿教会继续增长。
どうか教会が成長し続けることを私は願っています。
以利沙拿起那个外衣打水说：“耶和华以利亚的神在哪里？”
そして彼はエリアの身から落ちた街灯を取って水を打ちエリアの神主はどこにおられるのですかと言いました
二章十五節住耶利哥的先知門徒
そしてまた二章の十五節においてはそのエリコの預言者たちは
从对面看见他就说感动两个字也是原文没有的そしてイリアの灵感动イリサ
遠くから彼を見てそしてエリアの霊がエリシャの上にとどまったとあります
感动ティマーマの灵
例えばそのティンママの上にとどまったその霊が
感動朱牧師的灵
また諸先生の上にとどまったその聖霊が
感動前辈的灵
私たちの先輩私たちの信仰の先輩の上にとどまった霊が
加倍的 加感動我们吧
倍以上にまたさらに倍に加わって私たちに与えてくださるようにと祈っていきましょう
ティンママ给我们的是什么
ティンママが私たちに残してくれたのは一体何だったでしょうか
给我们一栋房子就好了
それはもう本当にそのビル一棟
もあればいい给我们一块地就好
そしてまた土地をくれればよかったの
给我们他財産千分之一就好
そして財産の千分の一でもいいから残してくれたらよかったのに
求最对的东西
けれども最も正しいものを求めましょう
感動他的灵
ティママの上にとどまったその霊
使他有爱心传福音的灵
そしてまた愛を持ってその福音伝道に励んでいたその霊を
加倍感動我
倍以上に私たちの上にもとどまるように一緒にお祈りしましょう
天父我们谢谢你的恩典和慈爱在罪恶的世界你设立你的教会在罪恶的世界你呼召人来跟随你在罪恶的世界你让有人成为牧者牧养我们在罪恶的世界你给我们盼望和平安我们感谢赞美你我们得到了上帝最好的东西我们得到了神的独生子神独生子的生命赐给我们我们得到了最好的东西我们得到了神的圣灵圣灵开我们的眼睛让我们看到主是何等的奇妙我们的恩惠得到的恩惠是何等的大主继续要我们大大的张口让我们知道自己的饥渴和缺乏让我们知道我们不能有一时一刻离开你求主帮助我们渴慕你得到你也许有的时候在你的要求之下我们犯了错误 有的时候我们把其他的感情盖过你主有的时候我们惹你生气常常如此求主怜悯你儿子的宝血洗净我们你的圣灵使我们成圣保守怜悯恩待这个教会你给我们这么大的应许你要我为你做什么求主让我们能够选取那上好的福分奉耶稣的名祷告、
Amen.
谢谢弟兄姐妹
皆さんありがとうございました